皆様、本日もよくご参拝でございます。本日は私が初めてお手引きをさせていただいた時のことをお話しさせていただきます。今から10年以上前のことでした。自宅の最寄りの尼崎駅から電車に揺られて30分のところにある神戸駅に降り立ち、ブラブラとお買い物を楽しんでおりました。ずっと心の病を抱えて日常生活を営むことができなかった私が、新人の師匠である先生のお取り次ぎをいただく中で、こうしてお買い物を楽しむことまでできるようになってきた頃の出来事でした。日が暮れてそろそろ帰ろうと思った時、駅の構内の隅っこに私と同じ年齢くらいの女性がうずくまっていました。体調でも悪いのかなと私はその女性に近づいて、大丈夫ですかと声をかけました。顔を上げたその女性の顔は涙でいっぱいでした。私はびっくりして、何か辛いことでもあったのですか、よかったら聞かせてくださいと声をかけました。その方は何も言わずに、何かを訴えるような目で私の方をじっと見ながらずっと泣いておられました。そして少し落ち着いた頃、大丈夫ですとおっしゃいました。私はこの女性のことを助けたかったけれども、どうしたらいいのかわからなくて、後ろ髪を引かれる思いで尼崎駅の電車に乗り、そしてその足でお教会に参拝させていただき、今日あった出来事を新人の師匠である先生にお届けさせていただきました。先生、実は今日駅の構内でずっと泣いている女性がいました。何か深い苦しみを抱えているかのような目をしていまして、まるで過去の私を見ているかのようでした。助けたかったけど、私にはどうすることもできませんので、どうか神様お守りくださいませ、そのようにお届けさせていただきました。すると先生がこのようにおっしゃいました。そうか、そんなことがあったんやな。かよさん、メールアドレスとか渡したの？いいえ、先生、何も渡していません。話を聞いて、手を差し伸べて肩を貸すくらい、それぐらいはできましたが、私は先生みたいな取り次ぎ師ではありませんので、その方の心の苦しみを神様に取り次いで助けてあげられるわけではありませんので、そのように私が言うと、先生がまたこのようにおっしゃってくださいました。そうか、そんな時はいつでも連絡してきてねってメールアドレスでも渡してあげたらいいんやで。私ははっと気がつきました。あの時メールアドレスさえ渡していれば、そしたら数日後でもその女性からメールが来たかもしれない。そしたら私がお教会に連れて行ってあげられたかもしれない。その後私は神戸駅に行くたびに、女性がうずくまっていた場所まで足を運びました。しかし二度とその女性に会えることはありませんでした。もう後悔しても遅いのですが、私はその時の出来事をその先もずっと悔やみ続けていました。もう二度と後悔したくない。その後私は自然とお手引きができるようになりました。お手引きとはその名の通り、難儀で苦しんでいる方の手を引き、お教会に連れ立ってお参りをさせていただくことです。お参りをさせていただくまでに、自分が救い助けていただいた喜びをお伝えしたり、 参拝してお取り次ぎがいただきやすいように準備を整えたり、参拝の礼儀作法や神様へのお供えの仕方をお教えすることもございます。そして参拝後は感想を聞かせてもらったり、その方の助かりを祈り支え続けさせていただいたりいたします。当時の私はこのお手引きが生きがいでした。自分では到底人を助けることなどできません。それでも人を助けたい。ここで言う人を助けるというのは、誰かに優しく接するとか肩を貸すとかそういう意味ではなくて、過去の私のように今日の命もわからない、今まさに生きるか死ぬかという難儀にもがき苦しんでいる方の命を全身全霊で受け止めることを指します。私も死にたい、苦しい、寂しいと泣いている人を救い助けたい、そう願う私に残された唯一の人を助ける方法、それがお教会へのお出引きだったのです。私が大学生だった頃のお話です。友達が人間関係で悩み苦しみ、私がいつも相談に乗っておりました。しかし一難去ってまた一難、その子の心は壊れてしまう寸前でした。私は神様、神様と祈りながらこう言いました。ねえ、私と一緒にお教会にお参りしてみない？私毎日お参りして先生に話を聞いてもらってるんよ。どんなことでも話していいし、どんなことでも親身に聞いてもらえるし、どうしたら楽になるか教えてもらえるし、一緒にお参りしてみない？一対一でじっくりと話を聞いてもらうだけでもすごく楽になるよ。そこにはありのままの私がいました。友達にどう思われるだろうか、嫌がられるんじゃないだろうか、そんなことを考えることもなくなっていました。なぜなら自信があったのです。私が助けるわけじゃなく、神様と先生が助けてくれるという自信があったのです。その後、無事に参拝が叶い、先生からお取り次ぎをいただき、友達は嬉しそうに感想を聞かせてくれました。かよ、ありがとう。話を聞いてもらってすごく楽になったよ。お取り次ぎしてくれた先生、すごく話しやすかったから、誰にも話したことないことまで話すことができたよ。本当に本当に、お教会に連れてきてくれてありがとう。またお参りさせていただきたいな。私は嬉しくてたまらなくなり、一緒に手を取って喜ばせていただきました。ふつふつと私は自分の使命を感じるようになっていきました。その使命とは、神様に命を助けていただいたものとして、苦しんでいる人を一人でも多くお教会にお手引きをさせていただくことでした。そうさせていただかないと、命を助けていただいた身としてそわそわと落ち着かなかったのです。お手引きさせていただけることを生きる喜びにしたい。私が助けるわけじゃなく、私を取り次ぎ助けてくださった神様と先生が助けてくれるのですから、私にだってできます。あとは神様、神様、この方をどうかお披露目に連れて行ってあげてくださいと祈りながら声をかけさせていただくのみでございます。10年前、神戸駅の構内での出来事が今でも時折に思い起こされてまいります。そしてあの時、ああしておれ、おけばよかった、こうしておけばよかったという悔しかった思いを今もこの先もずっと忘れることはございません。その時の経験は、私がお道の教師になり、 難儀な氏子を取り次ぎ助ける立場に立たせていただいた今、非常に大きな財産となっていることを感じております。ここ平戸教会にお参りされた氏子がこのようにお届けされました。かよ先生、友達が苦しんでいるんです。神様にご祈念をお願いします。そのようにお届けがありましたので、私はこのようにお伝えさせていただきました。まるまるさん、お友達が苦しんでおられるのですね。そうでしたか。それならば今度はまるまるさんがそのお友達をこのお披露目に連れてきてあげたらいいですよ。それが一番の神様へのお礼になりますよ。するとその氏子はパッと笑顔になり、このように言われました。なるほど、そうですね、そうしてみます。あ、友達にこの参拝のしおりも渡してみようかな。その氏子の笑顔は神様からいただいた自分の使命を感じているかのようで、キラキラと輝いておられました。今日もまた、今もどこかで悩み苦しんでいる方のお引き寄せを祈りながら、お結界に座らせていただきました。もっともっと人が助かる御用をさせていただきますようにと願っております。神様、金光大臣様、ありがとうございました。皆様、本日はよくご参拝でございました。